がくじけないでは、90歳を過ぎてから息子の健一さんの勧めで詩を書き始め、98歳で処女詩集くじけないでを出版したのが2010年、そしてその詩集が大反響を呼びベストセラーになった柴田豊さんが主人公です。90歳のおばあちゃんが主人公の映画というのはとても珍しいですよね。そしてそのおばあちゃんを演じたのが八千草薫さん。監督は深川義弘監督でした。お二人は日本映画祭シドニーのゲストとしてくじけないでの上映に合わせてシドニー入り参加されました。その後の時間をいただいてお二人に次のように聞いてみました。
こんばんは、八千草薫です。
こんばんは、くじけないでの監督の深川義弘です。
まず八千草さんから、オーストラリアでこの放送を聞いていただいている方っていうのは、八千草さんが宝塚の時代のことを、ああ懐かしいっておっしゃってる方もいらっしゃるし、それこそ宮本武蔵も、それから私なんかは岸辺のアルバム、ああよく見てたなと思ってとか、最近は日本に行ったことない、ここで生まれた子でもミスマープルさんの声だっていうふうに親しみを持ってると思うんですけれども、今回の役っていうのは随分これまでと違う役だと思うんですけれども、
豊さんの役をやらせていただいたんですけれども、年が90いくつで、最初はお話しいただいた時は90いくつはできないかなと思ったんですけれども、でも豊さんの詩は本当にこうそばでささやくよというか、あったかいね、感じのする詩なんで、それではと思ってやらせていただいたんですけど、やっぱり年を出すのって結構難しいんですね。やはり自然にお客様が見てて、なんか一生懸命年を取ってるようにしてるなと思われてはいけないと思って、なるべく自然になんとかできないかなと思ったんですけど、よくね、年寄りの方が、その年になってみないとわからないとおっしゃるのがね、とてもよくわかったんですね。でも詩はとてもね、素敵な詩で、本当にこう、優しい言葉でね、なんか本当にこう、心にそっとこう、染みるような詩が多くて、あとは、健一が一緒にお芝居するところが、ちょっと楽しいなと思ったり。
やり合うところ。
そうですね。今思い出すと、楽しかったなと思います。
深川監督は、まだ30代でいらっしゃるでしょ？これだけの高齢の方のね、物語を、若い監督さんが、やってみよう、脚本も書かれたということですけど、その辺は、どうしてですか？
まだ、くじけないでの詩集が出始めた時に、プロデューサーから、この詩集を読んでほしいと言われて、くじけないでを読みました。で、それが3年前だったんですけども、その時に、私の祖母や母がこの詩を紡いでるような感覚が、に襲われたというか、とても似たような価値観を持っているなって感じたんです。なので、私の母や祖母の、物語を作ることが、その柴田豊さんの物語に、を作るという、そのことにつながるんじゃないかなというふうに思って、やりたいなというふうに思いました。柴田豊さんを、長い照準で合わせて、いたら、なかなか、たどり着くことができないんですけど、とても自分の身近なに、モデルが短い照準で合わせることが、母や祖母を見ることで作れたんですね。なので、母から言われたこと、祖母から言われたことが、をうまく混ぜながら、柴田家の物語なんですけど、深川家の物語でもある、 くじけないでを作ってみたいなというふうに、思いました。なので、私は今、今年で映画を作り始めて10年なんです。10年の間に15本ぐらい映画を作らせていただいたんですけど、その中で60歳のラブレターっていう映画がありまして、でそれは60歳の方たちが、その人生の第2本目、第2のスタートを切る恋愛であったり、どういうふうにその人生を終わらせていくかとか、そういうことを、映画にしたものなんですけど、その時に先輩たちから教わりながら映画を作ったような感覚があったんです。俳優さんであったり、そのスタッフの中の、60歳に近い人たちから、この感覚は自分にはないんだけれど、照明技師の60歳を迎える方はどういうふうに思いますかとか、演じてみてここはどういうふうに感じますかとか、俳優さんから、スタッフから教わりながら映画を作ったことがあったので、今回は八草さんに教わりながら、武田さんに教わりながら、実際の、トロさんにはお会いできなかったので、映画化が決まった3日後に亡くなられてしまったんです。なので、実際には、直接お話を伺うことはできなかったんですけど、健一さんから、トヨさんの、人間像とかを伺いながら、教えていただきながら、映画を作っていった。今回はそういうふうな感覚で、いつもとはちょっと違うんですけど、教わりながら映画を作らせていただいたというのが僕の感覚です。
八草さんは、そういう若い世代の監督とお仕事されて、いかがでしたでしょうか？
私よりずっとね、年寄りのこと、年寄りのって言い方はちょっと良くないですけど、よくご存知なんで、びっくりしたんですね。だからおばあ様がいらっしゃるから、いろんなことを見てらしたんだなと思ったんですけども。で、私自身はそんな風にして少しオーバーじゃないかなって思ったくらいなんですけど、映ったのを見ると、ああ、こういうんだなそこの時に分かりましたね。あとはね、その別に年が下でいらしても、監督は監督で、総監督ですからね。だから、あまりそういうことは考えませんでしたね。いつもそうですけれど。
くじけないで上映後の質疑応答では、俳優さんがある程度の年になるとお年寄りの役しか来なくなる。でもこの豊さんの役は一人の人間として描かれている、そういう役だったこと、そしてそれを演じられてよかったと八千草さんはおっしゃっていました。90歳の年寄りになりきるのに苦労されたというふうにお話しされてましたけれども、映画の中では豊さんが寝床から勝手口まで、小さな家のそれほど長くない距離を伝い歩きしてやっとたどり着いて、今度はもうベッドに戻る力が尽きてしまうというような場面があったんですね。この場面によく似た場面が後に出てくるんですけれども、これは詩を書き始めて楽しみになってきた豊さん、勝手口から今に歩いてくると自分や家族が思い出の姿のままで、豊さんに見えてくるんですね。その時の豊さんの足取り、前の場面の足取りとはもう全く違って生きる力を取り戻した豊さんがそこにいました。90歳で詩を書き始めて変わっていく豊さんも追っていきますけれども、同時に豊さんのこれまでの人生、子供時代から戦争を経て夫や息子との生活も明らかになってきます。そして詩を書き始めた後は、豊さんの明るい前向きな詩が散りばめられていくのですけれども、90歳を超えて花開く一つ一つの言葉、この種のようなものが、ああそうか、一番辛い時にまかれたんだなっていうふうに感じる場面がありました。90歳の今急に出てきた言葉ではないということなんですね。その話は後にして、八草さんと深川監督にシドニーの人たちの反応についてお聞きしました。
映画が終わったところでね、とてもなんか力強い拍手をくださってるんで、 よかったなと思って嬉しかったんですけれども、ね。
そうですね。映画が終わった後、みんなが八千草さんを見送るように立ち上がって拍手を送っていただいたんです。それが、まあ、映画を見終わったお客さんなので、多分、柴田豊さんと八千草さんを重ね合わせて、自分の祖母のように、多分、八千草さんを感じながら、その、席を立たれて、拍手されてるんじゃないかなって、今、歩きながら、そう感じてたんで、あ、きっと、オーストラリアの人たちにも、違う、日本とは違う歴史ですけど、母があり、祖母があり、父があり、家族がある、それは、変わらず普遍的なんだなっていうふうなことは、その姿を見て感じました。
オーストラリアで開かれる日本映画祭は、日本人にとっては日本を再確認する機会ですね。そしてオーストラリアの人には日本や日本人を知ってもらうとてもいい機会ですけれども、八千草さんが演じる日本人、深川監督が監督される日本作品をもっとこれからも見たいと思いましたね。今後の抱負をお聞きしました。
私は今37歳になりまして、できっと多分10何年、20年、30年映画を撮り続けていくと思うんですけど、今初めてオーストラリアのシドニーに来て、でここで初めての出会いだったので、今後10年20年映画を作り続けていく上で、オーストラリアの人たちがどう変わっていくのかな、映画をまた、その毎年映画を、作った映画を見てもらって、きっとまた変わっていくんだと思うんです。私の映画も変わっていくし、シドニーの人たちも街が変わるように変わっていくんだと思うんです。変わりっ子というか、どういうふうに、未来を作っていくのかなっていうのを、競争ではないですけど、確かめ合いながら関係を築いていきたいなっていうふうに思っています。
これから先は、あまり考えたことないんですけれども、今のこの瞬間を大事に生きていきたいなと思って、ですから、いい作品に巡り会えたら本当に幸運だなと思います。
最後に八千草薫さんに柴田豊さんの詩の朗読をお願いしました。八千草さんが一番お好きとおっしゃるコオロギという詩です。さっき言いましたが、豊さんの詩に出てくる何気ない言葉、例えばコオロギが鳴いている、これは人生のずっと前、とても辛い時にあった言葉なんですね。あまり映画の内容を言ってしまってはいけませんね。くじけないでは、日本映画祭メルボルンで12月8日日曜日13時30分の上映です。そして柴田豊さんの詩集くじけないでは、アスカ新社から出版されています。では八千草薫さんが読んでくださった柴田豊さんの詩コオロギです。
コオロギ、深夜こたつに入って詩を書き始めた。私、本当は、と一行書いて涙が溢れた。どこかでコオロギが鳴いている。泣く人遊んであげない。コロコロ泣いている。コオロギコロスケ。明日もおいでね。明日は笑顔で待ってるよ。
ありがとうございました。